はい、質問はですね、どうしたらいただいた功徳を長持ちさせることができるかと。ですね、まずですね、功徳を長持ちさせるためには修行が必要です。で、具体的にどのような修行が必要かというと、お仏壇を見ていただくとですね、功徳に当たるところがお仏花です、ね、お仏花っていうのはお花を 買ってきた時が功徳をいただいた時と、ね、で、その功徳が長持ちするっていうことは、一回買ってきたお仏花が長く長く持つことが功徳が長持ちしているってことです。わかりますかね。イメージつきます、ね、お花を買ってきましたっていうのが功徳をいただきました。ここで弔問をしました。そうすると、その功徳、ね、お仏花をお供えしていてもですね、しおれずに長く持つ時もあればね、すぐにしおれてしまう時もあると。長く持つ、長くも持てばですね、それだけ功徳が持つと。でも、どんなに長く持たせようとしても、やっぱりお花っていうのは必ず寿命が来ると、ね、だから必ず功徳っていうのはなくなる時が来るけど、その扱い方によって長く持ったり、短くね、終わってしまったりすると。じゃあどうしたらね、どうしたらそのお仏花をね、長持ちさせることができるんですか。どうしたら。
手元を切って、新しく水を吸い上げるように、新しい水に取り替えて、瓶も洗って、新しいお水に吸いしてお供えすると
ね。どうしたら、まあ、長持ちさせることができるかと。1にも2にも水ですね。ね、水をちゃんと取り替えてあげるっていうことが、なんていうんですかね、このお仏花を長持ちさせる元になります。水に当たるものはですね、水に当たるものはこれは一つには精油です。ね、水に当たるものは精油。一つには、一つっていうのは、水っていうのは何を例えているかっていうと、この新鮮な水が私の中を通って出ていくっていう状態が、これが水に例えられているわけですね。だから自分の中に留めていこうっていう思いが、これが水を留めていこうと。わかりますかね。水をとどめておこうっていう心が、これが水を腐らせるわけです。
とどめておこうと思うのが腐らせる。
そうそうそうそうそう。例えばお金だったら、貯金しておかなくちゃ、増やさなくちゃっていうふうな思いが、このね、そのお金にどんどん執着という汚れがついてくるわけ。わかりますかね。その物事ね、執着すると、執着するとそこに汚れが溜まっていくんです。で、功徳っていうのはどうしたら失われるかっていうと、功徳っていうのは物を見てるようで見なくなると減っていくんです。例えば、お子さんをですね、ちゃんと見ているうちは功徳は減らないわけです。だけど、執着が溜まってくると、執着が溜まってくると、見てるようで見てなくなっちゃう。これが全てにおいて言えるわけ。例えば旦那さんが帰ってきてるんだけど、 旦那さんを見てるようで見てないと、子供を見てるようで見てないと、そうすると功徳はどんどんどんどん減っていくってことですね。
執着が溜まってくるとっていう、その執着はどういうもの？
執着っていうのは何ていうんですかね、どういうものっていうか感覚ってわかります？執着が最近溜まってきたなと、まあ、執着が溜まるとですね、人間ですね、まずね、豚になるんです。
めんどくさい
めんどくさいじゃなくて牛です。そのね、豚になるっていうのはどうもね、相手の悪いところがよく見えるようになるんです。そう、執着が溜まってくるとなんとなくめんどくさくなってね、動きたくなくなるんですよ。自分の欲のためなら動くことはできても、ね、人のためには動きたくなくなってくるんです。で、相手のことがね、悪く見えるんです。で、こうなってきてると、ああ汚れがね溜まってきてるなっていう、この時にしっかり聴聞をすると、ね、その汚れが取れて功徳がなくならない。功徳を保つことができると。だけどこの時点で自分が執着が溜まっているなっていうことに気づかずに流してしまうと、どんどんと汚れていってしまう。これが一つの目安なんですよ。で、自分が、まあ、執着が溜まっているかっていうのは、これ一つの感覚なんですね。感覚。執着が溜まるとね、なんとなく体が凝ってきます。ね。肩が凝ったりとか、なんとなく体がだるくなったりする。なんとなくめんどくさくなったりする。なんとなく動き回るようになったんです。あそこにね、こう動き回るわけですよ。
欲のために動き回る。
そうそうそう。でね、欲望が湧いてくるんですよ。あれがしたい、ね、これがしたい、もっとしたい、もっともっとしたいって感じ。
心の隅か。
そういうふうにこう、なんていうんですかね、俺には夢があるって感じね。そういうふうにこう、次々とやりたくなっていくわけ。
なるほど。
そうなると、もう、見てないんですよ。見てない。見てないっていうのは、その、なんていうんですかね、テレビだったらね、このテレビが見たいから見るならいいんですよ。でも執着がたまるとね、なんとなくね、その、なんですかね、テレビ番組だったらね、その休憩時間に他のチャンネルを変えてみようかなっていうか、ね。なんとなくこう、見たいテレビがあるわけじゃないのに消さないとか。ずっとテレビがつけっぱなしになってるっていうのが執着が溜まっている状態。消せないんですよ。これが見たいから見るならいいんですよ。相棒が見たいなら見る、ダンダリンが見たいなら見る、ね、リーガルハイが見たいなら見る、ね、それが見たいから見ると、見終わったら消すと、それは執着のない状態、整理がちゃんとできている状態なんです。整理がきちっとできているときは、こう水がね、川の水がこうきれいに流れているように、自分の心の中によどみなくね、こう流れていくわけですよ。はい。ね、だけど、その水が溜まってくると、水が溜まってくるとっていうのは、執着が溜まってくると、ね、執着が溜まってくると、なんていうんですかね、なんとも言えない感覚が起きてくるんです。だからこう本当にね、やっぱおぶっかなんですよ。おぶっか、おぶっかで水が腐ってくると花も枯れてくる、ね、それと同じように、私たちの心もですね、腐ってくると、腐ってくるっていうのは執着が溜まってくると、執着が溜まるっていうことは、まあ一番はですね、使ってないものが捨てられなくなるんですよ。もったいないって言ってね、捨てられなくなると溜まり始めているってことなんですね。わかりますかね。こう水が、こう水がよどむような感じなんです。イメージがこうあって、こう川がこう流れているとね、川が流れていて、 その川の水が欲しいからといって自分の中にこう水をこう引いてくるんですよ。で使う分だけ引いて使い、ね、あの水をもらっていたらいいんですけど、人間って欲が起きるじゃないですか。だから入ってくるともっと水がたくさんあったら安心だって思いますよね。だから自分が使う以上の水をこう引っ張ってくるようなイメージなんです、ね、自分の使う以上のものを引っ張ってそこに貯めておこうっていう心が執着なんです。
いや、安かったら3つ4つ買いだめしちゃうみたいなもんだよね、
うん、だから全ては借り物なんですね。この世界にあるものは全て借り物であり、全て返していかなくちゃいけないものなんです。ところが私たちはこう自分のお金で買ったものはこれ自分のものだっていう我がつくんです、ね、これは執着っていうんです。でも確かにこれは自分のものになったかもしれないけど、ね、死んでいく時には全部お返ししていくものなんです。だから何一つ自分のものになるものはないんですね。ところが私たちはですね、その何て言うんですかね、最後には自分が死んでいかなくちゃいけないとかね、何て言うんですかね、自分の全ては借り物であるっていうことが分からずに自分のものになったって思ってる。この人はね、自分のものとね、人のものの区別がとても強いわけ。これは自分のもの、これは人のものと、ね。だから自分のものはもう自分のものってことでぐっと執着するし、人のものを何かいただこうもないです、いいですってこうね、こう区別してしまう。それはもう自分の中にあるもので生きていかなくちゃいけない。こう、それは執着なんです。わかりますかね？執着。わかりますかね？ね？イメージ映像わかりますかね？こう川の流れがこうあって、ね？すべてのものはですね、移り変わっていく。すべてのものは流れていく。すべてのものは変わっていく。ね？これが仏教の真理である。諸行無常っていう真理なんですよ。諸行無常だということが分かるからこそ、私たちは今という時間を大事にしようと思うんですね。すべてのものは無常である。例えば私の命も無常なんですよ。今は生きているけど、いつか死んでいかなくちゃいけない。ね。今日は元気だけど、いつかはこの世から去っていく日が来ると。ところが私たちはこの諸行無常というのがわからない、ね、永遠に知らないものだと思ってる、ね、何か買ったら永遠に自分のものになったと思ってる。それが執着なんです。でも真実から言えば、どんなにこうこれは俺のものだって言ってもですよ、あと20年30年したらね、ご年配の方々だったらね、この世からねこう去っていくわけです。で去っていくっていうことはもうこうね、例えば自分のこう建てたこのお家だってこう私たちは執着しますね。このお家は私が建てたお家、私のものってね、
何千万も払ったらね、
そうそうそう、これは私のもの、私のお家ってこう執着しますよね。だから家っていうのは執着の象徴みたいな感じなんですよ。執着を家に例えるんですよね。それぐらい私たちはこの家っていうものに執着しているけど、この家も借り物なんですよ。もちろん私たちは自分のお金で買って、これは私のものっていうふうにね、執着するじゃないですかね。だけど何て言うんですかね、その家とね、毎月毎月こう家賃を払っていくアパートと、まあ、真実から言えば何にも変わらないわけですよ。ところが私たちのイメージの中では、一度ね、土地を買って家を建てたならば、それは自分のものになったと思うんです。 ね、これが執着なんですよ。でも真実から言ったらね、全てはもう変わっていくすね、私たちがね、私が死んでいったとしたら、全てのものは置いていかなくちゃいけないわけ、ね、例えば子育てでもですよ、いつまでもねこうやってお世話をすると思ったらね、大間違いです、ね、子供っていうのはね、小学校ね、だいたいこう3年生4年生ぐらいになったらですよ、友達ができてね、でもお母さんなんでもういいって言ってね、もう何ていうんですか、自分の元から離れていくんです。こうやってね今お世話をしているけど、今という時間だけなんですね。今という時間だけこう子供の世話をしないといけなくて、ずっとついてあげなくちゃいけなくてね、でもどうしても今はずっとそれが続くと思うわけですよ。ずっとこういう毎日が続くと思うんです。でも実際はそうじゃないんですよ。ちょっと大きくなるとね、自分からどんどん離れていって、親子の時間ってだんだんだんだん減っていくんです。で、それが分かっていたら、今という時間を大事にしようって思うんですよ。ね、食事を作っていても子供が泣いたら、その手を止めて、子供の方に行こうって思うんです。だからそういう時間ってね、人生においてそう長くないからなんですよ。
わずか3年ぐらいで、ね、大体子供は幼稚園に行ったりして離れていくもんね。
そうそうそう。だから功徳っていうのはね、今を大事にしたいっていう、そういう心の時はなかなか減らないんです。子供とのこの時間、今日の一日を大事にしていきたいって思っている間は減らない。だけど、それがなんかこう、当たり前のように流れていくとね。当たり前のようにっていうのは、大体同じことの繰り返しじゃないですか。そうすると、なんかこう、その、見てるようで見てないってなるわけ。ね、見てるようで見てない。まあ、ね、私たちの生活もそうですよ ね毎日ね、朝起きたら大体やることって決まってるじゃないですか。8時になったらごちそうさんを見てるようで見てない。
今日どんな話だったって聞かれてる、思い出せないかもしれない、ね、
そうそう、なんとなく同じことをただ繰り返して、ね、そして、夜になっていくと、ね、でこういうのっていうのは、なんていうんですかね、自分も生きているという実感もないし、自分のそばにいる人も見てもらっているっていう実感のない、そういう毎日なんです。
なんか無駄に流れてる時間、
子供が要求しているのにちょっと待ってねとかって言って、自分のことを先にこうやっちゃったりしようと思うのは、ま、自分がしたいことを先にしたいんだということではなくて、まあ、必要だから今生活の流れとしてるんですけど、そういうのではどこを見てるんですか。
どこを見てるって、まずね、これまあ恐ろしい話なんですけど、私たちはこう子供ができていながら、子供ができているっていう、なんていうんですかね、もう実感がないんです。自分の生活がありますよね。本当に子供ができたならば、子供ができたと自分が認めているならば、自分の生活の中に子供が入っているので、今までと同じようにはできないわけ。例えば今までと同じように買い物をしていくこともできないし、今までと同じように食事を作ることもできない。なぜ、食事を作っている時に子供が泣いたら子供に合わせないといけないし、今まで30分でできていた食事が1時間や1時間半になってしまう。でもそれが子供ができたっていうことなんです。だけどそれを合わせられないっていうのは、子どもの方から言うとですね、そう、まるで自分はいてもいなくても同じっていうふうに感じるんです。
いるのが邪魔にも。
そうなんですよ。私が泣かなければお母さんは食事を気持ちよく作れるのにっていうふうに思うんです。だから子どもの中に言い知れないですね、何ですか、生まれてきて本当に良かったんだろうかっていう気持ちが起きるんです。
とか爽やかみたいなのあります
か。そうそうそうそう、うん、ね、でそれ、その心っていうのは次にどうなるかっていうと、人に迷惑をかけちゃいけないっていう気持ちになるわけ。なんで迷惑かけちゃいけないのか。それは迷惑をかけたら生きる資格がないからです。
親に迷惑かけれないっていうところからも
う、そうそうそう、
全てのものに迷惑かけれないになっちゃう。
はい。
なんかかわいそうだね、うん、
でもそうじゃないんですよ、うん、ね、その親だからこそ迷惑かけてもいいんです、ね、だってそうじゃないですか。親にさえ迷惑かけちゃいけないとしたら、誰に迷惑をかけていいってなりますか、ね、迷惑かけないで、暮らしていくだと、ね、いくとしたら、どこのお家だって暮らしていけますよ。別にそのお家の子供じゃなかったとしても、迷惑をかけちゃいけないっていうならね、どこでも暮らしていけるわけですよ。だけど、なんていうんですかね、子供だからこそね、いわゆる本当の親だからこそ迷惑かけてもいいんですよ。ここね、すごく大事なところなんです。子供っていうのは親に迷惑をかけるものだし、親っていうのは子供から迷惑を受けることが喜びなんですよ。
それぐらいの度量がないとダメだね。度量がないで親になってしまったら。
でも昔の親はそうでなかったんじゃないかな。
昔の親は親じゃないわけです。今言っているのは、親というものはどういうものかっていうことです。親というものはね、いわゆる血がつながっていることを言ってるんじゃなくて、親というものはね、なんていうんですかね、子供から迷惑を受けることを喜びとするんです。なんでかって言ったら、それは自分のことを必要としてくれているからです。迷惑をかけるっていうことはね、あなたのことを必要としているから迷惑をかけるんですよ。ね、そして、なんていうんですかね、その迷惑をかけたことをね、嫌だっていう親にはですよ、もうちょっと子供が大きくなってから子供は迷惑をかけるんです。なんでか、それはなんていうんですかね、本当に、親にですね、私は子供と認めてもらっているかどうかを確認したいんです。そう、反抗期、迷惑かけても見捨てないかどうかを確かめたいんですよ、ね、
じゃあ反抗期のない、なく育った大人になっていっちゃった人は、全く親に認めてもらうことがなく人生終わるんですか。
そうですね、反抗期がなく大人になってしまった子供っていうのは、反抗期がなかったんじゃなくて、反抗期ができなかったんです。つまり反抗したら本当に親子関係が崩れてしまいそうだからできなかったんですよ。
気を使ってた、
ね、気を使って、まあ気を使ってたっていうか、まあ壊れてしまうのが一番怖いわけですね。だから、その反抗期っていうものをずっとね、反抗したい。つまり反抗したいっていうのは、言葉を裏返すとね、私は本当にこの世に生きていていいのかどうかっていうことを確認したいんです。その一人の何て言うんですかね、人間としてね、私はここに生きていていいのかどうなのか、ね、迷惑かけないように生きるんだったら別にさ、何て言うんですかね、どこのうちだっていいわけじゃないですか、ね、だけど親だからこそ迷惑かけてもいいって思いたいんですね。
唯一甘えれる。
そう、私という存在を親はどう思ってるのか、ね、私のことを愛してくれているのかどうか、私のことを本当にね、大事に思ってくれているかどうか、それを確認したいんです。だから子供っていうのは自分でできることもやってもらいたいんですよ、ね、 まあよくありますよね、自分でね牛乳を汲んでくれるね、汲むことができるのに、はいパパミルク、ね、はいはいはいミルクミルクでこう入れるとね、パン焼いてとね、こうじゃないね、こう思い通りにならないと怒ると、なんでかとやっぱ確認したいんですよね。親だと思ってるからこそ迷惑かけてもね、本当に気持ちよくやってくれているかどうかっていうことを確認したいんです。それは裏を返すとですね、私は本当にね生まれてきてよかったんですか、生きてていいんですかっていうことを確認したい、ね、そして親という存在を必要としているからこそ迷惑をかけるんです。だから親にとって子供が迷惑をかけてくることは喜びなんですよ。ね。だって自分のことを必要としてくれているから。もっと言うなら自分のことを親だと認めてくれているから迷惑をかけるんです。だから親としてですね、子供に合わせてあげる必要があるんですね、自分の手をね、子供が泣いたら自分の手を止めてでも子供に合わせてあげなくちゃいけないんです。なんでかって言ったら、それはね、あなたのやってるね、ママのやってるその仕事と私とどっちが大事なんですかってことです。子供から言えばですよ、それはやっぱり子供の方が大事だから、手を止めてでも子供の方に行かなくちゃいけない。だけどそれは功徳がないとできないんです。功徳がないとできないっていうのは、言葉を変えるとですね、子供のことをちゃんと見ていないとできないんです。そして諸行無常であるっていうことがわからないとできないんですよ。
今しかない。
そう、今しかないんです。子供とこういう時間を過ごせるのは今しかない。ね。もう少しね、だから自分の好きなことがやりたければですよ。子供がもうちょっと大きくなれば、自分の手から離れていくので、それからやればいいんですよ。いくらでも時間があるんです。ね。特にもう老後になってみてください。ね。時間いっぱいありますよね。
昔できなかったこと、今やろうと思
って。毎日でもできるじゃないですか。好きなようにね。ね、そう、若い時にできなかったことを今やればよかったんです。
今いっぱい
やりますよね。そうそう、でも若い時でもそれが見えてないわけです、
うん、そうね、
これが諸行無常というものが分かってないと。その諸行無常だということが分からないから、だから、うん、あ、子育てがこう単調な毎日になってしまうんです。
大事な一瞬一瞬なのにね。
そう、本当に大事な今という時間ってね、もう二度と帰ってこない今日なんですよ、ね、今日という日は二度とやってこないんです。だけどその大事な今日がなんか毎日同じことの繰り返しのように見えてきてしまって、早く過ぎ去らないかなとか、早く終わらないかなっていうふうに考えるようになる。それが心がよどんできているってことです。執着が溜まってきているってことなんですね。
当たり前に流しちゃうっていうのは執着だよね。
はい、
当たり前じゃないんだよね。
そう、当たり前じゃないんです。
なくした時に驚いて大騒ぎする。
まあ当たり前だと思っているからね、うん、当たり前だと思っているから、だからなんていうんですかね、その子供がね本当に離れていく時にですね、そうだって離れていくとね、本当に子供は親を必要としなくなっていきます。そうするとも寂しいもんですよ。
ぱみんな一番いい時期だよとかって言うもんね、うん、固定かかる間が大変だけど一番いい時期だよっていうのはやっぱり離れた寂しさを味わう。
それはもう離れ始めるとね、もうなんていうの、こうもう親なんていらないような雰囲気でね一人で生きていけるみたいな感じで行っちゃうわけですよ、ね、そうするといやーなんて寂しいものなんだろうとこういうふうに思う、ね、でもそういう日が必ず来るんです。必ず来るっていうことが分かった上で子育てをすると、それは今という一日を大事にしようって思うんです。僕もね、いや子供と付き合うのは面倒くさいですよ、紅茶なんですけどね、子供とこう話ね、こう子供の言うことに聞いたり、子供に、子供がよくミニストップ行こうってはミニストップ行くと、ね、近くのねスーパーに行きたいってはスーパー行こうってこうなるわけですよ、ね、でなんでかって言ったらね、いやもう小学校もね高学年になったらね、な親と一緒にどっか行こうなんてね言わなくなるんですよ。
自分振り返れば分かることだよね。
そうそうそうね、
自分は
だから今しかないんです。そういうふうにね、子供と一緒に語らって一緒に何かをするってね、付き合ってあげるっていうのは本当に今しかない、この時間しかないわけですよ、人生においてね。だからこそ付き合ってあげようって思う、ね、これと同じようにね、ねやっぱり、奥さんもいればね旦那さんもいるというね、自分が女性だったら旦那さんがいたり、自分が男だったら奥さんがいるとね、人生っていうのはね必ず死んでいかなくちゃいけないんですよ。最後には別れが来るんです。こんな旦那と、こんな旦那と思うような旦那もですよ、別れが来るんです。そうするとね、別れが来た時に思うんですよ、ね、もっと大事にしてあげればよかったね、えそう思うもの、誰しも思うもんなんですよ。もっと大事にしてあげればよかったね、怒鳴られてもね、まあでもこうね、まあその話をちゃんと聞いてあげればよかった、そうだね、うちの旦那は寂しかったんだとね、テレビをこう見ながらね、あんなにチャンネルを変えるなんていうのは寂しくなかったらできないと、ね、毎日のようにねお酒を飲んで飲んで飲んで飲んでね、そしてそれはお酒がないと眠れないほど不安なんだなと、
そこまで考えてやれてたらね。
でもね、見てるようで見てない、
見てないんだよね。
ずっとこんな毎日
365日なら嫌になるよね。
だからいや365日だと嫌になっちゃうかもしれないですけど、でもね、人生なんてあっという間に終わるんですよ。
確かに
そうでしょ。もう年末ですよ。ついこの間夏だったじゃないですか。ねえねえ、皆さんどうですか、正月ってこの間来たような気がしません？ねえ、そうそう、僕が来たのもね7年前なんですよ。ついこの間のように思い出しません？
人生通ってから何年なのか、7年
前、ね、そうですよ、一体5年間何をやってたんだろうね。こうやってね、時間っていうのはどんどんどんどん過ぎ去っていくんです。一生もあっという間に過ぎ去っていきます。そう思うと目の前にいる人ともですね、あとちょっとでお別れなんです、ね、また会う日までね、まあそんな日はないですけど、ね、本当に別れて行ってしまったならば、ね、もうこれで二度と会うこともない人たちばかりなんです、ね、だったら、ああもっと大事にしてあげたらよかったなと、そう思うんですよ。だけど執着が目を曇らせるんです、うん、いつまでもいるように思うんですよ、隣の人がね。そう思うとね、もう何から何まで嫌になるね。もうなんでこんなこともできないのかしら、なんでもう少しちゃんと喋ったらどうだ、何言ってるか分からんね、
しゃあないかって諦めてる
そうやってね、もう不満しか出てこなくなるわけ。それが見てるようで見てない、そう執着なんですね。まあ今日はちょっと少し休憩を早めに入れて